では聖書をお読みいたします。本日は新約聖書マタイによる福音書11章25節から30節、新約聖書の20ページをお開きください。マタイによる福音書11章25節から30節までをお読みいたします。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任されています。父のほかに子を知る者はなく、こと子が示そうと思う者のほかには父を知る者はいません。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからである。説教休ませてあげようをお伝えいたします。本日の御言葉はイエス様の祈りから始まっています。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりましたとあります。これらのこととは、具体的にはガリラヤ地方でなされたイエス様の教え、イエス様の説教や奇跡の数々のこと、これらのことを天の父は賢い者には隠して、幼子のような者に示されたと。そのことでイエス様は神を褒めたたえているのです。で、問題は一つ一つの言葉なんですけれども、ここで言われている知恵ある者、賢い者とは、最も狭い意味ではパリサイ派や律法学者のこと、福音書に登場する聖書の権威者、また政治的な指導者でもあるわけですけれども、狭い意味ではハリサイ派や律法学者、より広い意味ではうぬぼれ屋のことなんですね。自分こそが賢いんだ、私は賢いから人から教えを受ける必要などないと思い込んでいる人は皆当てはまるものだと言ってよいかと思います。別の言い方をすれば、自称賢い者、偏差値が高いとか高学歴であるとか IQ が高いとかはあまり関係がありません。どこの世界にもいるんですね、そういう人は。我こそが賢いと自称する人はキリストの教えを拒み、キリストの教えを拒むことで天の父、つまり神様の教えをも拒むのだと、そのことが言われているのです。で、聖書とは別にですね、かつてギリシャの偉大な哲学者ソクラテスはこんなことを語っているんですね。私は知らないということを知っている。これ面白い言葉なんですよね。偉大な哲学者は自分には知恵がないということを自ら認めているのです。本当に器の大きな人は知ったかぶりなどしないんですね。逆に、俺はあんなことも知ってるし、こんなことも知ってるぜ、なんて自慢する人ほど実際の中身は賢くないものなんですね。そういう自称賢いものには神は福音を隠される、幼子のようなものには示される、そんな神を崇めますとイエス様は祈られたのです。ある人には隠す、ある人には示す、そういうことを現代人が聞くとですね、差別的に感じられるかもしれません。また 神は意地悪ではないかと感じられるかもしれません。そうではありますが、ここには知恵というものの本質が現れていると、そう受け止めてよいかと思います。これ神様が隠すとか示すとか意地悪だとか、そういう実はそういう問題とはちょっと違うですね。よくよく考えてみますと、自分が賢いとうぬぼれる人は積極的に新しい知識を受け入れようとするでしょうか。おそらくしないですよね。自分が賢いと思う人はプライドが邪魔して自ら成長の可能性を閉ざしてしまうのです。もし自分が人一倍の秀才だと思い込んでいれば、それ以上何かを学ぼうとすることはないでしょう。逆に自分は何かが不足しているなという自覚と、役に立つものであれば何でも受け入れようとする開かれた心があればこそ、何かを学ぼうとするはずであります。その点、本当の天才というのは偉いんですね。例えば将棋の藤井聡太さんを見ればお分かりになるんじゃないでしょうかね。天才には謙虚な人が多く、もともと知性的で能力が高いのに、さらに貪欲に何かを学び取ろうとする姿勢を持っているように感じます。そういう謙虚な天才の知恵はますます祝福されることでしょう。これはクリスチャンであるかどうかというのはあまり関係ないところもあるですね。つまり神は謙虚な人の味方になってくださるのです。幼子のようなものとは、素直にキリストの教えに耳を傾け、その教えに従おうとする人。まるで幼子が親に全幅の信頼を寄せるように素直に神により頼む人。そういう人にこそ福音は示されるのです。小さい時のことを考えてみると分かると思うんですけど、自分に知識を与えてくれる最初の人って、多くの人々にとっては親、またはその育ててくれる人なんですね。その人の言うことを素直に聞く時期っていうのはあるんですね。だんだん反抗するようになっていくわけですけれども、最初の頃は親とか自分を育ててくれる人の言ってることがほぼ絶対、そういう時期があるはずです。そういう感じで素直に神様の御言葉を聞く、従う、そういう人に福音は示されるんだ。そうしたことを踏まえた上で28節以降の御言葉が語られるのです。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。疲れた者、重荷を負う者とは、間違った聖書解釈のもとで救われない思いを抱いて苦しんでいる人のことを広く指しています。それでは間違った聖書解釈を教えるのは誰でしょうか。例えばですね、聖書の当時の聖書の専門家であるファリサイ派には613もの細かい規定があったと言われているんですね。旧約聖書のモーセの10回、日本でいうと憲法みたいなものがあって、そこから細かい法律のようなものができて、さらに細かい規則、613もあったと言われているんですね。それを一つ一つバカ丁寧に守ろうとするんです。そこには息苦しさしかありません。本来人間に安息を与えるはずだった律法が次第に重荷になっていく。それは神のせいではなく人間側の問題なのです。細かい掟を守ることが自己目的化されていく中で失われてしまったものがある。それは魂の安らぎに他なりません。まあ、例えばですね、最近話題になっている学校の校則にも似たような問題が見受けられるんですね。で、本来はですね、学校の先生というのは 児童生徒がより健やかな学校生活を送れるようにと善意で校則を作ってくれたんですね。で、それが次第に守ることが自己目的化しつつ、どんどん細かいところにまで及んでいってですね、しまいにはどうなるかというとですね、女子の下着は白でなければならない、女子が着替えるときには教師は下着の色を確認しなければならないと、信じられないほど窮屈な考え方になってしまったんです。これ現実の話なんですね。でもちろん学校の校則だけが問題なのではありません。日本社会にはどこにもそうした規則で溢れているように感じます。教会も下手をすれば簡単に間違いを犯します。で、なるほどですね。聖書にはああしなさい、こうしなさいとか、あれをしてはダメ、これをしてはダメなどと書かれて、たくさんそういうことが書かれているんですけれども、その目的の本質は神が人間を束縛したいからではありません。むしろ神は人間を自由にしたい、安らぎを与えたいのです。それをおかしくしちゃうのは人間側の責任なんですね。安らぎを与えたいんだ。ただそのためには聖書を正しく解釈する人が必要です。ふさわしい教師が必要なのです。学校の勉強にしても、社会のことにしても、教会のことにしても、正しく教えてくれる人が必要なんです。人に重荷を負わせておいて自己満足するような自称賢いものではなく、柔和で謙遜な教師が正しく御言葉を解き明かしてくれなければ安らぎはありません。その教師は誰か、どこにいるのか、それは私だとイエス様はご自分を差し出してくださったのであります。私だって言うためには命を懸けなければならなかったということを忘れてはいけないんですね。そのためにイエス様は十字架にかかって死んでいかれたですね。正しく御言葉を解き明かすために主はご自分を差し出してくださった。キリストは柔和で謙遜なお方だからこそ休ませてあげようと言えるのです。これが柔和で謙遜ではなく厳格で傲慢な人だったらどうなるでしょうか。休ませてくれるどころか、なんかパワハラする上司のようにどこまでも重荷を負わせることでしょう。これあっという間にそういうふうに間違っちゃう。それは人間にはそういう危険があるですね。すごく、まあ、不快な話なんですけれども、新型コロナのワクチンについてですね、7月中に全ての高齢者の接種を終えますと総理大臣の号令のもとに全国の自治体が躍起になっていますけれども、果たしてその号令が下されたのは誰のためなのでしょうか。もちろんワクチン接種が早く進むこと自体は良いことなんですけれども、総理がワクチン接種を急がせるのも本当のところ国民の命のためではなく、総理の政治生命をつなぐためではないかと囁かれているんですね。自分のためにワクチン接種を急がせる。その結果、国民全体のワクチン接種が早まるのであれば、それは幸いなことかもしれません。しかしその一方で、普段から忙しい国や自治体の職員や医療従事者の方々は、指導者による無計画な政策のせいで国民との板挟みになり、さらなる重荷を負わされているのです。ここで申し上げたいことは政治への批判ではありません。私は政治的なその演説をしているわけではないんですけれども、そうではなく誰のために教えを説くのかということです。聖書に戻りますと、ファリサイ派や律法学者は613もの細かい規定を守ろうとする自分を誇るために聖書を教える、 相手から名誉や尊敬を引き出すために聖書を教えるんです。かたやキリストは人間のために聖書を教える。相手に安らぎを与えるために聖書を教えるんです。誰のためなのか。教えの中身ももちろん重要な要素ですけれども、ここで もっと重要なことは、一体誰のために教えを説くのかということであります。イエス様は私たちのために教えを説いてください。でそこでさらにですね、こんな話を思い出したんですね。災害復旧のボランティアにまつわる大変残念な話なんですね。これが熊本地震だったか、その九州北部の水害だったか、ちょっとよく覚えていないんですけれども、ある被災地の民家にですね、ボランティアの男性がやってきた。その家の女性が、じゃあゴミの片付けをお願いしますと頼むとですね、ボランティアの男性はなんと、いいえ、私はそういうことが苦手なのだと断り、さらに驚くべきことに、私は料理の腕を振るうために来たのですと答えたそうなんですね。まあ、私は正直呆れちゃったんですけども、被災者の女性は困惑して何も言えなかった。せっかく来てくれたんだからちょっと文句も言えないし、どうしたものだかって思ったそうですね。別にその人だけが悪いっていうことを申し上げたいんではないんですね。およそ人間というのは、口先では誰かのためと言いつつ、実際には自分可愛さにやっていることが結構多いのではないかと改めて思わされたんですね。私自身も神様のために牧師になったのではなくて、もしかしたら第一に自分のためではないかと、そう問われることになるんです。その点、キリストは真実なお方であります。実は自分のためなどという隠れた嘘はありません。救いを求める者にとって重荷になるような教えから解き放ち、魂に安らぎを与えるためにこそ、キリストは招いてくださるのです。御言葉に聞くことで疲れさせてはならない。休ませてあげようと、ひたすら人に仕えるために、主は誰でも私のもとに来なさいと招いてくださるのです。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いって、書かれているわけですけれども、ここで言う首輝きや荷というのはキリストの弟子になることです。それはなぜ負いやすく軽いのでしょうか。すでに申し上げました、主は真実に人間のためを思い、私たちが安らぎに預かるためにこそ教えてくださるからであります。最後に一言お願いします。天の父よ、あなたは御子キリストを通して私たちに休ませてあげよう、そのようにおっしゃってくださいました。誰のために教えを施すのか、誰のために人は上に立って下の者を導くのか、おおよそ人のためと言いつつ自分のためであることも合わせて思い知らせております。あなたはご自分のためではなく、私たちのために教えを与えてくださいます。御言葉を与えてくださいます。そこには偽善はなく真実だけがあることを教えていただきました。どうかあなたのもとで私たちが魂に安らぎを与えられて行こうことを得させてください。多くの人々がその安らぎに連なってくることをどうか得させてください。この日本社会に真実な平安がもたらされますように、救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
Naked come to thee for dress, song in the night season and all the day long.
Sometimes on the mount where the sun shines so bright, God leads his dear children along. Sometimes in the valley in darkest of night, God leads his dear children along.
Some through the water, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long.
Those its message of salvation, its peace, goodwill to men. Though sin has hurled its weapons and evil hosts assail, the gospel of Christ Jesus has evermore prevailed. Our King shall come in glory, his conquering cross we hail. The power of his salvation shall never, never sometimes the sky is darkened and stormy clouds appear, but still beyond the shadows the light is bright and clear. The God of truth has spoken, his word will never fail. The gospel of Christ Jesus shall more and more prevail. Our King shall come in glory, his conquering cross we hail. The power of his salvation shall never, never fail. The faith wherein is victory in Jesus we swell with triumph above earth's threatening gales. The gospel of Christ Jesus through every age prevails. Our King shall come in glory, his conquering cross we hail. The power of his salvation shall never,
sings my soul, my Savior God to thee. King, lift up your voice and with us sing. Alleluia, alleluia. The burning sun with golden beam, the silver moon with softer gleam. Oh, praise him, oh, praise him. Alleluia, alleluia, alleluia.
The rushing wind that joys so strong.
So cleansing blood of the Lamb,
of the Lamb.
Are
Are you washed in the blood of the